マタイによる福音書第1章の16節から。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロンへの移住までが14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。昨日熊本市民クリスマスが新都心 の外観で行われまして、今年は神之内泰蔵というですね、昔ね、僕らの時代かな、ちょっと前かですね、何曲か知ってる歌が2曲だけだったかな、ありまして、牧師先生の息子さんなんですよね。で、徳山教会にいた時にですね、お父さん上におられたんですね、神之内先生ですね。その息子さんが歌手だっていうことは聞いてたんですけど、その息子さんの話を昨日初めて聞きまして、歌手から牧師さんになられましてですね、今吉祥寺で牧師をしているっていう、それで、クリスマスの思い出みたいなことをですね、いろいろ語っておられまして、牧師の家庭の話だったので、どこも同じだなと。で、しかしクリスマスって非常にですね、思い出があるという。で、今も自分の教会でですね、子供たちのクリスマスを、24日の夜に大人と一緒にするんだというですね。で、今も8人から10人ぐらいしか子供が来ないんですけどって話をしておられて、で、大掃除でその教会を片付けてたら、昔何十人もいた時のですね、子供たちの衣装が出てきたと。で、これ使えないかということで、いろいろ教会員さんたちと話して、24日はですね、去年ぐらいからコスプレ礼拝になったんだそうですね。来る人みんなその衣装がダーッと玄関に置いてあって、好きな衣装を着なさいという。そして多分だから音楽家なのでミュージカル仕立てかなんかしてるかもしれませんけど、その衣装を着た人のセリフのとこに来たら、その衣装を着た人が礼拝に参加して話すって、面白い礼拝だなと思っていたら、隣にいたシーバさんが、もう先生すぐやるでしょうって言われて、やるんだったら違うコスプレ礼拝っていうのをですね、考えたいなと思うんですけど、でもその時になりきるっていうのはいいかなと思いながら、とっても素敵な話だなと思って聞いていました。今日与えられている聖書の御言葉っていうのは、クリスマスにはあまり読まれませんけど、イエス様の系図の話です。で、初めて読む人の前に立ちはだかるのは、このマタイによる福音書の系図です。マルコによる福音書とかルカによる福音書が先にあったら、聖書ってもっととっつきやすくてですね、読んでいけると思うんですが、開いたらこのマタイによる福音書の一章一節の系図があるもんですから、どうもその系図でみんな敬遠していくんですね。で、多くの人たちはこのマタイによる福音書の系図でちょっと戸惑ってしまって、そこで読むことをやめてしまうという人たちがよくいるんですね。そう思うとですね、この系図っていうのはですね、面白くないものかなと思ってみますと、でもよく調べてみるとすごい面白いんですよね。で、この系図の中にはですね、マリアを入れて女性が4名出てくるんですね。で、その女性っていうのはですね、みんな違法の女だったり、罪人と言われている女だったり、ユダヤ人からですね、差別されている女性の4人。で、そのうちの1人はですね、名前さえ出てこないんですね。聖書では名前分かってるのに出てこない。ウリアの妻ってなってます。これはバテシバのことです。これはダビデがですね、バテシバの奥さんを取ったというですね、この旧約聖書の出来事がありまして、そうやって読んでいくと、神様の前に罪を悔い改めた人々の系図でもあってるんだなと。どこを切ってもですね、神様が共におられるという、そういう系図になっているというふうに思います。 まあ、その中で一番面白いっていうか一番不思議なのはこの今今日読みましたところです。まあ、今日はですねクリスマスの記事が書いてあります。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設け、このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。でこれずっと読んでいくとですね、何が面白いかっていうと、まあ、イエス様の系図っていうふうになっていますけど、実はこれはヨセフさんの系図なんですよね。マリアさんの系図ではないんです。ヨセフさんがの系図をずっと書かれていて、で最後だけがヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた、本当はヨセフはってならなきゃいけないところなんですけど、そこがマリア、このマリアからメシアが生まれた。もうここで何かですね、神様の介入っていうのがある、それがクリスマスの出来事だというふうに言われています。人間の歴史の中に、人間の系図の中に神様が突然介入される、それが救いの出来事として、御子イエス・キリストをこの世に誕生させるという出来事になったのだというふうに、まあ、系図は言ってるんだと思います。クリスマスは神様が人間の系図に介入された出来事、まあ、系図というよりも歴史ですね、人間のこの歴史の中に神がですね突然介入された出来事、私たちの救いのためにですね介入された出来事なんだ、まあ、そのことをですねこの系図は言っているのでしょう。まあ、ヨハネによる福音書の3章の16節というのは、神はその一人子をお与えになったほどに弱らされたと、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、まあ、そういうふうに出てきます。神様の深い愛ゆえに私たちの人生に神様が介入してくださる出来事が必ずあるんだ、その時ですね私たちは喜びを持ってイエス様を迎える、そのことをですねこのクリスマスの記事、またこのまたあの啓示の記事から私たちは学んでいるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。いよいよクリスマスの礼拝を私たちは迎えようとしております。どうか心を静かにして御子の誕生を喜ぶことができるように、どうか一人一人を導いてください。ブラウンチャペルで行われるこのクリスマス礼拝が主の御心にかなって、街道いっぱいの人々とまた中高生と共に礼拝を守ることのできる奇跡を、そして恵みをお与えください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。寒い日が続いていきますけれども、どうか私たちの健康、そして心を支えてくださいますように。私を悩みなるにし者、また病床にある者、死に直面している者には、今日もイエス様の御言葉による慰めが与えられますように。今日私たちが働くために必要な聖霊の祝福を今与えてください。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。